皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールン語音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年8月22日にミンフィーネットで発表された母の病号に付き添って悟ったことという内容の第1回目です。それではお聞きください。母の病号に付き添って悟ったこと1。文、雲南省のダーバーです。2022年5月末のある朝、同じく修練者である母が突然寝室から慌てて出てきて、お腹が痛い、お腹が痛いと言いました。しばらくすればきっと良くなると思い、私は深刻に考えていませんでした。母はいつも健康的で修練している20年の間、大きな病号にあったこともありません。普段は体調を崩すことはほとんどなく、元気いっぱいで無尽蔵のエネルギーを持っている印象を周囲に与えています。ところが今回は、母が腹痛を訴えてから2ヶ月近くの間、ずっと腹部の膨満感、全身の痛み、時折発熱に悩まされていました。顔色が悪くて弱々しく無力で、以前とはだいぶ違っていました。1. 着実に修練していないことで招いた身体的迫害。母が刑務所から帰ってきてから4年が経ちました。家に戻った翌日から、私と母は毎朝連行を続けています。2018年に第二工法が1時間に増えた時から、私と母は第二工法を1時間行い、早朝の連行を3時20分からに繰り上げました。しかしここ1、2年、母が座禅すると、ほとんど眠る状態に陥ってしまうので、注意すると母はとても怒って、意思ははっきりしていると弁解します。出所して以来、母は両足を組むことができなくなり、足を上げたらすぐに滑り落ちます。両足を組めるように解決策として、母はベルトで足を縛って座禅をしてやりくりしてきました。第二工法をするとき何度か、ふと目を開けると、母の体がほぼ90度に前かがみになっている姿が見えました。特に頭頂法輪の動作をするときです。そのため、母と私はよく口論になりました。その口論の焦点は、母が連行するときにぼーっと眠ってしまうという問題です。私には、母が眠っているのがはっきり見えたのですが、母は自分が眠っているとは思わず、きっと私の見間違いだと断言してきます。そのため、毎朝の連行のときに、母に注意するべきかどうかが私の悩みの種になりました。母が本当に眠っていることを証明するために、ある日私はスマートフォンで座禅の一部始終を録画して母に見せました。眠っている自分の姿を見て母は驚き、絶対治すと決意し、この2年間、あなたを誤解していたわと私に謝りました。しかし、2日も経たないうちに、母はまた眠りに落ちてしまいました。座禅中の居眠りのことはずっと解決できず、8少年の時に手が倒れたりもして、とうとう今の病号の状態に至りました。病号に陥った修練者にとって、一番大切なのはどんなことでしょうか。周囲の同修が提供できる最も役立つ手助けとは何でしょうか。実はとても簡単なことで、学法と連行です。連行の時間と回数を適切に増やし、より多く8少年することです。この道理は誰もが知っていますが、実行できればどんな病号でも乗り越えられるでしょう。しかし、特に重病の真っ只中にいる人は、自分一人ではこれらのことを遂行できません。そのため、周囲にいる同修が付き添って助ける必要があります。その過程は、助ける側にいる同修が自我と執着心を放下する過程でもあるのです。 2. 責める心と恨む心を放下する。私は母のこれまでの修練状態を鑑みると、母の病状は母自身のせいだと思いました。発病するのも時間の問題だと思い、その都度指摘してきましたが、今まで母に注意しても受け入れてもらえなかったことに対する憤りもあり、私は母に対して多くの不満と非難をぶちまけました。攻撃的な非難を聞いた母は、弱々しく無力で、もはや争う気力もなく、ただそんなこと言わないで、今は大変なんだからと言いました。母の力のない言葉を聞いて、自分の態度はすでに修練者らしくないと、初めて気づきました。母を責め続けているとき、自分は正義の味方で母を助けているつもりでしたが、しかし実際は私は邪悪の陣営になっています。自分の口から母に悪いものを投げつけ、母を引きずり下ろし、病後を乗り越えることを一層難しくしました。その時私が考えていたのは、以前から母の不足に気づいて、遅かれ早かれ母は大きな災いに遭うことを予見した自分は、いかに正しかったかということでした。母を責めて自分の不満を発散して、母に対して善意のかけらもありません。母を責めたい気持ちは、私の内心の恨みから生まれるもので、一方、恨みは利己主義の典型的な現れです。その時に言ったあなたのためですは、実は嘘で、本当に相手のためではなく、恨む心に操られた鬱憤の発散に過ぎません。恨む心を抑えて母を責めなくなった私は、母の様子を初めて哀れに思うようになり、母に付き添い、一緒に難関を乗り越えようと決意しました。3. 説教や指導したい心を放下する。口を慎んで母を責めることをしなくなったのですが、母を指導したいというもう一つの執着心が生まれました。母があまりに弱っているのを見て自分の責任を感じ、私は母にああだこうだと指導し始めました。ミューフィーネットに載った文章を手本に、文章に書かれた同州のように難関を乗り越えようと母に要求しました。母が受け入れないと母に感謝されていないのだと不機嫌になり、いつになったら難関を突破できるのだろうと心配にもなり、心は穏やかになりません。とにかく私の出発点はまだ死にあって、母の立場になって、今私に求めていることは何だろう、母のために何ができるだろうかと聞いたりもしませんでした。そのことに気づいてから、病後にあった原因を探したり、乗り越えたりする方法を提案したりするのをやめました。ついに私の心も静かになりました。同州 A さんの協力を得て、私たちは3日間連続で、1日3時間から4時間、母のために発祥を送ったところ、母の状態がかなり良くなりました。母がトイレから出てきて、どっさり出ましたよと嬉しそうに教えてくれたとき、私はふと、執着心を放下して静かに発祥念することは、どんな指導や説教よりも、ずっと良いことだと気づきました。母と交流したら、母は実はシフトダーファーを強く信じており、必要なのはただ一緒に学法と連行する同州がそばにいることなのだと分かりました。4. 相手に合わせて自分の習慣と経験を変える。修練する中、私は多くの習慣と経験を身につけました。多くの場合、法王師としていますが、自分の経験や習慣に従って修練するのが一番効果的で、一番いいとも思っていました。学法を例にすると、ジャンファールンを朗読するだけでは覚えられないと思って、私はずっとジャンファールンを暗記したり、紙に書き写したりしています。そのため、母と一緒にジャンファールンを読むのがあまり好きではありません。もう一つ、発祥念をするとき、ただ15分だけでは 頭の雑念を排除することができないと思い、私はいつも1時間、2時間かけて八正念をします。母が病号になってから、私も習慣を変えなければなりません。普段の母は声を出してジャンファールンを読むのが好きで、読めば読むほど集中するようです。しかし病号になってからの母は、1ページも読めなくなり、読んでいるうちに眠ってしまうか、気力がなくなって声が出せなくなります。母を助けるため、私は毎日一緒にジャンファールンを朗読することにしました。奇跡的に一緒に読むと、最初母の声が弱々しかったのですが、だんだん声が大きくなり、力強くなり、元気も出ました。二人は毎日1時間ごとに八正念をします。つまり、正念を発することができるのは、1時間ごとに15分だけでした。それで私は自分の八正念の習慣を変えなければなりません。15分間で足を組む時からすべての雑念を排除して八正念の状態に入らなければなりません。最初の頃、母のために私はこんなに自分を変えなければならないと思って、とても文句があったのですが、良くなっていく母を見て、初めてそれだけの価値があると感じました。心の底には、母のために自分の習慣を捨てることを代価にしたのだから、良い効果を見たいという気持ちがあります。そのため、母が八正念するときに手が倒れていたり、ジャンファールンも朗読するときに眠くなるのを見ると、私はイライラしてしまい、母を注意するときの態度も良くありません。自分が形成した習慣を変えるのは容易ではなく、変えることが自分の修練と向上に影響するのではないかと、恐れて葛藤する時もありました。そんな時、自分のことより、まず母のことを考えることができれば、心の揺らぎはすぐに落ち着き、楽観的に続けていく気になります。逆に、もし自分のことを優先的に考えて、自分の修練が影響を受けるのではと心配するのであれば、何度も心が揺らぎ、母を助けることをやめようとも思いました。学法をしてダーバーの法理で心を清めてこそ、利己的で私心に由来する心配や葛藤を除去することができ、相手のために優先的に考えることの素晴らしさを初めて感じました。母と学法を終えて、夕方私は台所で皿を洗いながら、一人でバルコニーに座って休んでいる母の後ろ姿を見るたびに、心から主婦の家事に感謝しました。母の信念は主婦のご家事のおかげで強くなり、私は自我を放棄して母に付き添って、また修練者としての一日を過ごせました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミューフィーラジオはここでお別れです。次は第2回の放送でお会いしましょう。